さて今日はどんな質問でしょうか。お願いします。
はい、ことわざなんですけども。
ことわざ、
はい、はい。冬異常に寒い時は春先に大雨なことあり、
うん、
ですとか、冬の夜が明るいのは雪の降る兆しというのを聞いたことがありますが、まさきさん、このことわざ本当なんでしょうか。教えてください。
このことわざ通りに気象が動くのかと。
はい。
あのお天気に関することわざとかたくさんあるんですよね。あのネットで調べてもですね、本当にたくさんあります。うん、あります。
はい、
あの100ぐらいはあるのかな。100前後は多分あると思うんですよね、僕が調べた限りでもね。
すごい。
でその中でも、まあ、あの今言っていただきました山本ちゃんは2つ今回ピックアップしてくれました、はい。冬異常に寒い時は春先に大雨のことあり、うん、これも確かにねネットとかを見るとたくさん出てくるんですよね、うん。でじゃあ今年の冬はどうだったかと。
そうです、そもそも今年の冬異常なのかなって、うん、大雪に見舞われたりとかありましたけど、
うん、どうなんでしょうね。去年の冬、
はい、
前シーズンじゃなくて前回の冬、それから前々回の冬もですね、例えばその、まあ、今回も結構あったその山陰のね鳥取県のああいう、うん、あの大雪によってね、あの車がこうずっと動かなくなったりとか、はい、大体毎年ニュースになりませんか。
まあ、言われてみれば、ただこうもう年に1回冬みたいな感じなので、うん、日本式があって、
はい、
だからなんか去年の寒さを忘れて、あ今年も寒い、今年は一番の寒さなんじゃないかっていう錯覚が起こってしまうんですけど、うん、
厳密に言うとですね、はい、まだね冬は終わってませんけれども、今年の冬の気温を平均してしまうとね、まあその地域にももちろんよりますけれども、まあ、大体平年並みか平年よりも若干高めになるかもしれないですね。
あ、そうなんですか、うん。
でもね、その過去のことは忘れがちって言いますけれども、お正月のあの陽気を思い出してください。
あ、ポカポカで暖かかったでしょ。
だからああいう日もあったので、平均するともしかしたら平年並みか少し暖かめの冬になってしまうかもしれない。まだ何とも言えないですけどね。で、あとですね、その、まあ、雪に関して言うとね、
はい、
大雪っていうのはだいたい毎年あるんですよ、どこかで、
うん
うん、暖冬で温暖化が進むとはいえやっぱりあるわけね、
はい。
ただし降り方は毎年毎年微妙に違ってるので、まあ場所によってはそのなんだろう、記録的な大雪になったりはもちろんするんですけれども、特別この傾向、今年の冬の傾向は異常かどうかって言われたら、僕はそう、自然の中ではそんなことありえますよっていう僕は説明を
なるほど
したくなってしまいますね。で、まあ、そのことわざに行きましょうか、
はい。
冬異常に寒い時は春先大雨ありと、ね、冬非常に寒かったら今度は春先大雨になるんじゃないかというね、こういうことわざが確かに僕も知ってます、このことわざ。
やっぱりあるんですね、で、
うん、
はい。
大体こういうことわざっていうのは 100% 当たってるかどうかというと、当たってるっていう見方もあるし、いやそんな簡単ではないっていう見方は両方必ずあります。
あ、
でこれをね、僕の気象予報士なりに解説を加えさせていただくと、
お願いします。
冬異常に寒いっていうことは、結構寒気がね、冷たい空気がガーッと日本付近に流れ込んできやすいっていうことでしょ、この冬はね、
はい、
うん。でそうなった時、季節がどんどん進んでいくと、今度は春の暖かい空気も入ってきますよね。でそういうそうなると冬の冷たい空気がまだずっと強いまま日本にある時に春先の暖かい空気が流れ込むということは、そのなんだろう、暖かい空気と冷たい空気のぶつかり合いが激しくなるっていう見方ができますよね。
激しくなるとどうなるんですか。
空気の乱れが起きて、やっぱり雲が発達しやすい、はい、ということは大雨になりやすいという、まあ一応ストーリーがこのことわざから成り立って るんですね。
ちゃんと理にかなってるというか、
うん、多分その気象状況のことをことわざとしてずっと言い伝えられてるのかなっていう感じはします。
なるほど、
うん。ただしですよ、
はい、
これ自然なんで、自然の流れなので、うん、冬異常に寒いからといって必ず春先大雨がやってくるっていうのは、これは一概には言えないので、
うん
うん、そこは抑えておいていただきたいと思います。
わかりました。
ね、こうやってちゃんと真面目に解説すると結構奥深いものあるんですよね、はい、こういう昔からの言葉ってね。でもう一つ例ね挙げてくれました。
そうです。
冬の夜の明るいのは雪の降る兆しである、
はい、
まあ、こういう言葉も確かにあります。でこれはですね、
あ、ちょっと難色を示されましたが
気象的に見るとどうなのかなと、うん、あの例えばですよ、もう雪がだいぶ積もっていて、積もっている状態の冬の夜、
はい、
これは確かに明るいと思うんですよ。というのも雪っていうのは光を反射しますのでね、小さな街灯とかでも大きくな光となって明るさは加わりますので明るく感じると思うんですね。だからそう、冬の夜が明るいっていうのは多分その意味だと思うんですよね。だからこれとじゃあこれは雪が降る兆しなのかどうかっていうのはちょっと一概にはこう1対1でこう、ね、結びつくものではないような気がします。
そうなんですね、まあ、確かに明るさっていうのもどの程度のものなのかわからないですもんね、うん、
で結構だって雪が積もっていても上空晴れていたら月明かりがあったりしたらまたこれ明るいじゃないですか、うん、で月明かりがあるってことはよく晴れてるわけで多分雪雲はないわけですからね。
あ、本当だ。
これはだからいろんな取り方があるので、これは あんまりまともに信じなくてもいいものなのかなと。でお天気のことわざっていろいろそういうのがまぜこぜで言い伝えられてるんですよ、はい、なんか山本ちゃん他にも思いつくものあります？
なんかあの聞いたことあるのが、うん、ツバメが低く飛ぶと雨っていうのを聞いたことがあります。ツバメっていうとまあ春先ですかね。
そうですね、
はい、
うん、低く飛ぶと雨、
はい、どうなんですか、
うん、これもですね、あの正解ですよという説明もできるんだけども、
はい、
まあ、そうじゃ必ずしもそうじゃないっていう言い方もできます。でどういう論理かというと、はい、ツバメが低く飛ぶ時っていうのは、ツバメってだいたい飛ぶ時って虫を追いかけるんですよね。あの捕食するときに飛ぶことが、あ、はい、まあほとんど僕たちが目にするのはそういう時だと思うんですね。ということはその餌となる虫が低いところを飛んでるからツバメが低く飛ぶわけですよ、
はい、
うん、でツバメの餌ってあの、まあ、蚊とかね、葉っぱ、うん、葉っぱじゃない、羽を持った虫ですよね、飛んでる虫ですよね、うん、だからそういう小さい羽を持った虫が低いところを飛ぶっていうことは、これは多分体重が重くなったからですよ。
体重が重くなった、え、どういう、え、ちょっと待ってくださいよ、体重が重くなったこと、
もうちょっと気象的に言うと体重が重くなったというよりも、
はい、
水分をたくさん含んでしまっている。
ああ、虫がですか、
うん、だからなかなか高く飛べないっていう一応考え方ができます。
そう、はいはい、
となるとそのツバメの餌となる羽を持った虫が低く飛ぶと当然ツバメも低く飛ぶと。大気中の水分、ね、湿気が多いからこれは雨につながるんじゃないかという、そういう説明の仕方が一つできますね。
まさきさん、虫のことまでわかるんですか、すごいですね。
で、あの、え、これはあの僕だけの見解ではなくて、はい、いろんな方がこういうふうに説明されてますね。
いやー、でもすごい、うん、なんか納得しました今のご説明も。
ただあのひねくれ者のツバメはね、
はい、
あの何でも低く飛びたい人は、人じゃないやつの鳥はツバメは飛ぶわけでね、あの一概には言えないっていうのももちろんありますけれどもね、そういう説明はつきます。
面白いですね、
あのお天気のことわざって、はい、他にもいろいろあるので、ね、また機会があったらね、ご紹介したいと思うんですけども、はい、いろんな裏の裏、ね、ありますので、また改めて紹介したいと思います。
お願いします。
はい、今日はお天気のことわざについてでした。